皆さんですね、このメッセージのアウトライン、しかし、修法と一緒に、コリン・アカートのですね、この翻訳の、プリントをずっと配ってきてますが、これ、捨てちゃってる人います？一度読んだら終わり。No. これ閉じといてくださいよ。本ができるの、これで。で、まだ日本では販売されてない、もちろん。ね。で、向こうではもうベストセラーなんです。ヨーロッパでは。ですから、皆さんが初歩なんですよ。これを読む。ね。そして、このな、内容がね、ちょうど私が今語ってるのとぴったりなんですね。前回もそうですし、今回もそうです。で、今回のは、御言葉を告白するということでね。ちょっと長いんですが、これでワンメッセージです。で、これ御言葉をそのままね、リストしています。ですから、その御言葉を読むだけじゃなくて、祈りながらですね、これに触れていただくと、この霊に触れることができるんですね。で、今日、5つの実行が書いてあります。このコリン・アカートの、本の中にね、5つの実行が書いてあります。で、御言葉とどのようにお付き合いするのかという、ね、それが書いてある。ですから、ぜひ、これをですね、大事にして閉じてください。ただで本が手に入る。主はただで得たものはただで与えようと。ね。さあ、そこで今日の、メッセージですが、言葉の務めの17回目ということで、前回は、知識、知恵の何でしたっけ？甘さをお話ししましたよね。で、今日は知識の純度について交わりたいと思うんです。純度、よろしいですか？純度、女性の方が好きな指輪18金とかね、あれは純度を表している。で、その純度が、どれだけ純粋であるかというのが、まあ18金とか何金とかね、いうこと、数字で表されるわけですが、私たちのこの知識、あるいは信仰と言ってもいいかもしれないんですが、純度が重要であるということですね。これを箴言の26章から、交わりたいと思うんです。それで、今、私、サイト、インターネットですね、ウェブ上では、まあ、かなり書いているんですが、ここへ来て非常に大きな一つの例の流れが起きている。ね。世の中もそうです。例えば、神道は宗教ではない。日本の文化である。ね。ですから、日本人は当然神社へ行ってお参りするのが文化である。ね。死んだ方々を神として祀ることが日本の文化である。こういうことを言い出している。それから、キリスト教会の中もわけのわからん、なんとか貧様っていう人が出てきて、ね、前回言いましたね、あのビデオ。皆さんも芝居ている。転がしている。ああいう霊の流れ、非常に汚れた霊の流れが、キリスト教会の中流れているんです。じゃないですか？非常に多くの牧師たちは、野心を、ね、野心を、内側の野心を刺激される。そしてこういう例の流れに乗っていけば自分の教会が大きくなり、ね、千人教会、三千人教会が作れるんだ。そしてメガチャーチ牧師になれるんだ。そういう野心に非常に巧妙につけ込んでくるんです。で、これは、心理学、精神学の知識になるんですが、私たちの思いの中に何かが巻かれるんですね。アイデアがポンと巻かれる。エヴァが誘惑されたときに、サタン、ね、蛇を通して何て言いました？本当に神は食べちゃいけないと言ったんですか？チラッ。ね、思いの中にチラッとそれを撒くんです。あるいは、ユダが裏切るときに、何て書いてあります？サタンはユダの思いの中にイエスを裏切ろうとする思いを撒いていた。入れていた。注入していた。私たちの思いに何かがポツッと巻かれるんです。巻かれる。それが芽を出していく。 で、こういうね、心理学あれ精神学の一つの法則があるんですが、そして、こういう巻かれたものをですね、ミームって言うんですね、ミーム。遺伝子。目に見えないんですよ。思い。思いの中に巻かれたもの。で、それがですね、増殖していくんです。こういうのをマインドウイルスと言います。わかります?思いの中に巻かれたウイルス。それに感染しているんです。今、キリスト教会の中、ほとんどマインドウイルスで、ね、満ち溢れている。感染しています。あれやればリバイバルが起きるんじゃないか、これやればリバイバルが起きるんじゃないか、うおさおうおさおして。これによって多くの人たちが何から引き離されてます?キリストの言葉から引き離されているんです。で、私ね、いろんな、ね、サイトでね、牧師たちのメッセージを最近ちょっと聞いてるんですよ。どんなこと喋ってるか。御言葉喋らないですよ。人生訓だとか、自分の自慢話だとかね。そんなんばっか、御言葉を語っていない。かと思うと、今度はバルトがこう言ったとかね。ね、ブルトマンがこう言ったとか、わけのわからん神学話になっちゃいまして。私と何も関係ない。御言葉をストレートに今語ってない。それでいろんな他の人間のアイデア、人間が生み出したもの、こういうものをばらまいているんです。ですから今、ね、そういうウイルスに感染し、で、このウイルスっていうのはエイズもそうですけども、HIV ね。また日本は記録更新しました。この数ヶ月間に300人ぐらい、エイズの HIV 感染者が出ている。すごいですよ、今。これほっとくと日本偉いことになります。はっきり言って。ね。タイは一時ものすごかった。ところがあそこはですね、それを真剣に取り組んで抑えることができたんです。しかし今日本見てごらんなさい。この不道徳な、こういうね、モラルのない状況の中で、若者がどんどんやられてる。20代。それもね、同性愛ももちろんありますが、異性愛者の間でもどんどん起きてるんです。ですから今年記録更新します。HIV 回数感染。で、これは一旦感染すると取れなくなっちゃう。ね。ウイルスっていうのは撲滅することができないんです。できない。で、同じように、この一度我々の中に巻かれたマインドウイルスも、ね、これを僕らがそれを受けて、私たちの中に野心があるとき、いい?これで一発旗あげてやろうとかね。これで一発名を上げてやろうっていうものがあるときに、これがそこに増殖する。こういうの培地と言いますが、そこに根付いて増殖を始めるんです。ですから、もしそのね、マインドウイルスがばらまかれても、私たちの中にそういう動機がなければ、それは芽を出さない。毒を出さない。ね、感染することはないんです。HIV もそう。あれも感染してもエイズになるとは限らないんですね。だからそれをコントロールすることができる。同じように我々の内側にそういう動機、これは何でしたっけ、前回言いましたけども、自己栄光化の動機ですね。自分を高めたい、自分を何とか上げたい、その私と言われるものを上げるという、そういう動機があれば容易に発症します。そして、前回見たビデオのように、床の上へ転がされて、ね、投げられて、ぶん殴られて、ああいうことをやって、精霊様に満たされた、わけのわからん状況が展開する。狂ってますね。狂ってる、今。で、このキリスト教会と言われると、はっきり言います。盗作してます。当たり前が当たり前でない。普通が普通でないでしょ?普通でないことをみんな求めちゃってる。でしょ?主は何になったわけ?人です。30年間目立たないで何をされました?人の生活をされた。ですね。私たちはこれからどんどん人になっていくべきな。さあそこで、箴言の26章、よろしいでしょうか。ここにですね、こう書いてあります。前回通り、ちょっと最近目がきついので箴言26章、子供にね、茶化されますね、いいですか。26章こう書いてあります。 あ、ごめんなさい、25章失礼します。26ってありますが、25章、間違いですね。25章、これらもまたソロモンの神言であるユダの王ヒゼキヤのもとにある人々が筆者した。ことを隠すのは神の誉れ、ことを極めるのは王の誉れ。天の高さと地の深さ、そして王の心の極めがたさ、銀から不純物を除け、そうすれば細工人は器を作ることができると書いてあります。で、ここで大事なことね、神の計画、神の御旨っていうのは隠されているということ。神のご計画あるいは御旨というのはね、隠されたものであるということ。そしてこの御旨を知ることができるのは一部の人たちである。マタイの13章を見てください。マタイの13章、11節ですね、こう書いてあります。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていない。持っている人はますます豊かに、持ってない人は持ってるものも取り上げられる。そして彼らには例えを用いて話す。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからだ。彼らは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが認めない。なぜ？この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず、悔い改めない。私は彼らを癒さない。というイザヤ書の言葉が成就した。このね、弟子たちに対してイエスは、御心あるいはご計画をですね、明らかにされた。イエスが明らかにする相手はどういう人？立派な、ね、立派なエリート、大学、東大出て、ね、博士号持ってる人？どういう人？幼子です。幼子です。幼子にこの奥義を明らかにした。幼子っていうのはどういう子？言われたらすぐ信じる。イザヤ書ではこの人たちは心が固くなになり、聞いても悟らず見ても見ない。これが大人です。ね、大人っていうのは見ても見ないんですよ。前回見たあのビデオ見て、子供見たら、何やってんのパパあれ。ね。ところが、偉い牧師様になりますと、あれは霊の御業、御霊の精霊様の技であって、ハレルヤだ。これなんていうの？裸の王様。裸の王様が裸で歩いてたら、あ、王様裸だって言ったの誰でしたっけ？子供、幼子。大人は裸なのに言っちゃ悪いわ。言っちゃうと怒られるから、ね。みんなでおべっか使って王様を持ち上げるんでしょ？我々は誰？どういう存在であるべきなの？幼子です。幼子に対して神はあえてご計画を明らかにした。また我々みたいな地位もない、名誉もない、ね、世の役にも立たないクズみたいな存在に、神はあえてご自分の御心を明らかにし、私たちをどうしたって言ってます？救ってくださったと書いてある。これ私が言ってるんじゃないよ、パウロが言ってるんですよ。我々は何？クズのように見なされている。こういうふうにね、何の役にも立たない人にあえて神は選んでご自分の隠された奥義を明らかにしたんです。えめ、これが神のやり方。なぜ？世の知者を恥ずかしめ、世の富んでいる者、身分の高い者を引きずり下ろすためで、恥を被らせるためである。むしろ低い者を神は喜ぶ神である。小さな者を喜ぶんです。えめ、皆さん偉大になりたいですか？ No。我々はどんどん小さくなるべきです。あの方は、ね、バプテスマ用に何て言いました？私はどんどん小さく。あの方はますます栄える。偉大な牧師、偉大な油注ぎの器、もう間違ってるってわかるでしょ？わかりますね？何があるそこには自分です。俺がでかくなりたい。俺の影響力を行使したい。俺の言うことを聞かせたい。俺の前にみんなをひざまずかせたい。これがさっき言ったマインドウイルスをね、ばらまき増殖させる動機です。 心の状態です。そういう心の状態の時には目は見ても見ず、聞いても聞かない、御言葉に悟りがなくなっちゃう。これが神の奥義です。我々はますます小さくなるべきです。第一コリント2の7、第一コリント2の7をご覧ください。何を神はですね明らかにしてくださったか、第一コリントの2章の7節、ちょっと今私ね新共同訳で見ているんですが、第一コリント2章の7節見ますとこう書いてあります。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めたおられたものである。この世の支配者たちは誰一人この知恵を理解しなかった。もし理解していたら栄光の死を十字架につけはしなかった。主は身も目が見もせず耳が聞きもせず人の心に思いも浮かばなかったことを神はご自分を愛する者たちに準備された。神の知恵というのは誰のことを言ってましたっけ。コロサイ 1-26 を見てください。コロサイ書の 1-26 を見てください。ここにこう書いてあります。コロサイ書 1-26、世の初めから世々にわたって隠されていた秘められた計画が今や神の聖なる者たちに明らかに示された。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるか神は彼らに知らせようとされた。その計画とはあなた方のうちにおられる誰？キリストです。キリストというのは神の奥義と言われている。神の奥義なるキリスト、人の中に神が住まうためにあえてキリストを我々の中にね植えてくださったんです。種を植えてくださった。これが秘められた奥義です。で我々ねもう当たり前だ、神がうちにいて内側にキリストが生きている、もう何度も聞いた。これは老化現象を起こしています。我々は内なるキリストをどれだけ知っているか、ね、むしろ知らないんです。知らないんです。これは何だって書いてあります？奥義です。奥義であるならば隠されているんでしょ？そんなに簡単にわかります？たかだか10年、20年、30年、40年クリスチャン生活やったくらいで、この奥義を極めることできます？できない。ですから我々さっきね言った目が見えない、固くなりになって聞いても聞けない、そういう心の状態に我々もなるんですよ。そうするとね、聞いた、知ってる、クリスチャン生活マンネリ、もう新鮮さがない、また同じという内側のある意味でのね鈍感さ、これが生まれてきます。新鮮な内側のキリストがいつも新鮮に感じられるということは霊的に健康であるということです。だんだんと内側が落ちてもう鈍くなって感受性がなくなってくる。そしてクリスチャンにとって一番問題なのは感受性を失うことです。感じなくなること、何をやっても感じなくなってしまう。そうするとクリスチャンの命というのは完全に窒息状態に置かれています。皆さんね、自分の状態が悪いとかいいとかね、アップダウンアップダウンするね、あるいはすぐ内側がね、あ罪のあまた犯してしまったとかね、いろいろとこう感じるでしょ。それは皆さんが健康な証拠ですよ。あのね、ある人、私の知り合いね、足が麻痺してるの、一部神経が切れてて、だからそこにねお湯かけても熱くないの。でね、怪我してね、この前夏休み会ってきたのね、糖尿病なんですけども、若いのに、僕と同じ中学生の同級生なんですけど、足に感覚がない。だからね、でっかい傷ができてるわけよ。おい、お前何その傷って。あれって、傷がある。気づかない。痛みを感じないということは怖いことです。我々の中でいろんな内側の経験があるでしょ？ いい経験、悪い経験、いろんなものがある。これは皆さんが生きている証拠です。アップダウン、アップダウンするのは皆さん生きている証拠です。私はダメだと言ってみたりね、時にはいいと思ってみたり、ね、こういうアップダウンを繰り返す。皆さんはそれは、まずいことだと思ってるでしょ？いつもハッピーハッピーハッピーってやりたい。これは病気です。ハッピーハッピーハッピーハッピー、多幸症という病気です。これは躁病、マニアという病気なの。いいですか？我々は人生アップダウンがあるから面白い。えめ？雨の日、晴れの日、曇りの日、ね、だから楽しいんですよ人生。でしょ？いつもハッピーハッピーハッピーハッピー。これは病気です。皆さんが落ち込む、ね、落ち込んでダメだと自分を責めてみたり、自分のことを嘆いてみたり、いろんな経験するでしょ？がっかりしてみたり、ね、失望してみたり。これが健康な証拠です。本当にそれがですね、亡くなっちゃった人っていうのはこれは病気です、むしろ。心が動かなくなっちゃうのよ。固まっちゃって。固まっちゃって。ね。で、我々ですから、そういう意味でね、感受性を絶えず敏感にしておくことです。えめ？もうアップダウン、アップダウンすること恐れませんね。落ち込むことをウェルカム。どんどん、どんどんってのは困るんだけど、落ち込んで当たり前なのよ。いいですか？雨の日も楽しみがある。晴れの日も楽しみがあるんです。ね。そういう風にして感情というのは天気と同じ。いいですね。それによって自分が救いを失わない。そういう考え方を改めてください。我々の救いはどう？もう永遠なの。さあ、そこでね、いいですか？主はね、どういうお方かと言いますとね、ヨハネ 12-36 を見てください。ヨハネ福音書のですね、12-36節、ね、こう書いてあるんです。ここでですね、いいですか？光の子のことを話してるのね。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように、光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために、光のあるうちに光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから、立ち去って彼らから身を隠された。彼らって誰？信じないものです。イエスはね、押し売りしないのよ。自分自身を押し売りしません。いいですか？その人たち、聞く人たちが、光があるうちに光を信じなさいと言って、それに心をね、揺すぶられた人たちはイエスのもとに来たんです。そしてイエスにを信じた、受け入れるんです。ところが、この律法学者パリサイ人たちは、心が固くなになっている。さっき読んだイザヤ書のように、聞いても聞かない、見ても見ないんです。御言葉知ってるんですよ、彼らは。ヘブル語をね、知ってる。そして、律法を知ってる。律法は誰のことを言っていたんでしたっけ？キリストです。なのに、その本人が目の前にいるのに、その本人を信じない。これが固くなになった心です。そういう人の前からイエスはどうするって書いてます？身を隠すんです。これが神です。固くなな心の人に対して無理やりご自分をね、売り込まないんです。わかります？むしろ人々の心が固くなだと見たらご自分は身を避けるんです。そして山にこもって一人ね、父と交わる。これが我々のスタンスでもあるべきです。皆さんね、感受性がある人はすぐわかります。クリスチャンに対して感受性を持っている人っていうのはね、すぐわかります。ノンクリスチャンでも。あ、この人には語って入る。この人には語っても絶対に入らない。弾き返される。ね、負ける人と弾き返される人っていうのはすぐわかる。だから、いいですか？福音を伝えるっていうのは、鉢巻き締めでですね、目つり上げてですね、青筋立ててやることじゃないんですよ。売り込まなくていいの。その感受性がある人のその柔らかい感受性を感じたら、御言葉をちょっと巻くんです。さっき、マインドウイルスを巻くと言いましたね。我々はウイルスではなくて、御言葉の種、王国の種を巻く。必ずそれが芽吹いてきます。芽吹いてきます。今、私の友達がね、ロサンゼルス行ってん。UCLA にね。 留学したの。40超えてからね。で、彼がね、今、私のブログに書いてくれた。英語でね。うん。で、なんか彼がね、向こうへ行った時に、ね、ある家に泊まることになってたんだけど、それがね、なんかいろいろあって、ね、どうもうまくなかったらしい。ところがね、最後に与えられたところが最高にいい、ね、お家だった。ね、で、私に対してね、ルークさんどう思うの、これを。ね、私は神が導いたと思うんだって書いてある。ノンクリスチャンだよ。だけどずっと私も10年以上付き合ってね、彼はそういう感受性があるから、ちょこちょこと御言葉撒いてるわけ。そしたらね、神がね、導いた。で、私の運命はもう星の中に書かれているって、こういうね、書いてあるんだよ。だから私はね、あなたのフェイト、あなたの運命はもう神のご計画に書かれていると、ね、ブログに書いたんですけれども、そういうレスポンスをしてくる人たちがいるわけ。ね、そういう人たちは御言葉撒けばいいんです。無理やり、ね、こうやってご了承して納得させるんじゃない。自然とその人の中で何かが起きてくるわけよ。彼はもう救われちゃうよ。向こう行って。非常にですから自然な形で種まきをし、それが芽吹くんです。種はまけば必ず芽が出る。問題はそのまかれた心の状態がどういう心の状態かっていうのが一番大事なわけ。この心が耕されていればね、出るんです。我々は時に水をまき、時に養分を与える。これでいい。誰が成長させてくださいます？神です。さあそこでイエスはね、ご自分をこういう堅くなな心があるところでは隠されるんです。逆に私たちクリスチャンだって心が堅くなになり、もし主に対する感受性がなくなっていたとすれば、主はご自分を隠されるんです。決して我々をご利用ししない。私たちの心が新鮮になって主に対して開かれているところには、どんどん主は注ぎます。どんどん主は光を与えます。どんどん御言葉を開きます。どんどん内側がリフレッシュされます。内側が新鮮になっていくの。えめ？マンネリ化してる。これはどっか心がね、心がまずいんですよ。耕してもらう必要がある。さあそこでこの箴言の25章に戻ってほしいんですが、こう書いてあります。4、銀から不純物を除け、そうすれば細工人は器を作ることができる。はい、銀は何を表してました？銀っていうのは聖書の中で何を表してました？イエスは銀何十枚？30枚で売られた。銀というのは何でしたっけ？あの幕屋の構造でも言いましたよね。あの足墓地をあって、こう二つね、足台があったでしょ。銀は何を表してました？神の贖いです。贖いです。贖いの銀の器です。これはね、いいですか、不純物を除けと書いてあるんです。この時に細工人は器を作ることができる。まあ、例えばイザヤ書ね、29-19、あるいは他のところもありますが、神はどういうお方でしたっけ？私たちを陶器師として器を作っているんでしょ。で、ここは銀ですから、陶器師ではなくて、こう銀細工で打ち出していくんですね。こうやって銀細工コツコツコツコツってやって打ち出していく。そしてあの銀のこういういろんなものを作ってくるわけです。で、同じです。ね、陶器師は粘土を練るんです。こねるんです。私の友達もいるのね。益子焼の最近名前が売れてきちゃった。テレビのコマーシャル出てる。テレビのコマーシャル出てる。なんかね、名称みたいな感じでね、出てるんですけど、陶器師なんです。陶器師。で、こねて作ってる。で、この前あの福島行った時にね、ありましたよね。二つ釜持ってるんですよ。ご自分のお家の中に釜を二つ持ってね、こねてる。粘土をね。わあ、私もね、あの、ろくろやってみたいんですよ。あの、ぐるぐる回るやつね。で、あれで、ね、陶器を作ってみたい。主は我々を練り、そして、時に、彫金でこう、コツコツコツコツコツとね、打つんです。そして、その平らな銀を伸ばして、形を作る。何の形を作っておられるわけ？内側に、キリストの形です。御子を形作る。 ガラティア4の19にありますね。私があなた方の中にキリストが形作られるまでまだ苦しまなければいけないのか。神はこの銀細工人として私たちをコツコツコツコツと打ってね、私たちを刻み、何を作るわけ？キリストです。この中に、私の中にキリストを作っている、これが銀細工人としての神の働きです。この時に大事なことは何？この銀から不純物を除けって書いてある。不純物、いろんな不純物があると、必ずこの不純物は余計なものを作り出す、余計な強度あるいは模様、これが乱れてくるんです。だから必ずこの銀はね、不純物をどうするわけ？精錬して覗かれないといけない。私たちはね、自分そんなに純粋だと思ったら大間違いでして、相当に不純。前回言いました、腹の中探れば真っ黒け。ね、我々の腹の中真っ黒。動機においてね、いろんなことにおいて自分というものが中心ですからね。で、ここで大事なことは何？陶器師はイザヤ書にありますね。ここに29の16、イザヤ書29の16見てください。で、ここでですね、こういう話が出てきています。お前たちはなんと歪んでいることか。陶工が粘土と同じに見なされうるのか。作られたものが作ったものに言いうるのか。彼が私を作ったではないかと、陶器が陶工に、陶器師ですね、に言いうるのか。彼には分別がない。これ新共同訳ですが、新改訳ですと知恵。彼には知恵がない。俺をこんなに作った作り主には知恵がないと言って、作られたものが作ったものを告発できるのかと言っているんです。作ったものはどういう形に作るかは誰の主権？作る人です。作る人がこういう形にしたいからそうしたんです。わかります？我々は作られたものです。作られたものが作ったものよ、お前は私のことをこんな風に作ったではないか、あなたには知恵がないと、分別がないと。神はあなたには知恵がない、分別がない。なんだこんな世の中を作り、こんな不正が満ち溢れた世界を作った神にね、なぜそんな神を信じることができるのか。これが世の中の人の叫びでしょ。なんでこんなに悲惨なことが起きるのかね、あの酔っ払った運転によって3人の子供を亡くした家族、なぜこんな悲劇を神を許すのかね、これが世の中の叫びです。しかし神は何て言ってます？神は知恵のルーツです。我々作られたものはどうするわけ？その神の主権に、作ったお方の御旨にどうするわけ？服するだけです。言えますか？神よ、あなたは私のことをこんなに出来損ないにしました。こうしてくれればいいじゃないですか。ああしてくれればいいじゃないですか。うちの旦那こんな旦那です。なんでこんな旦那にしたんですか。うちの子供こんな子供です。なんでこんなふうにしたんですか。神はあなたには知恵がない。わお。これが人間。私たちは歪んだ粘土。腹が黒い。不純物に満ちている。その不純物を取り除け。そうすれば神は私たちを本当に御心のままに彫金することができるんです。銀細工をすることができるんです。銀を打って伸ばしてね、それを形作ることができるんです。不純物があるとそれが妨げられる。ですから私たちはこのね、祈り、主よ、あなたが主権者です。あなたが私をどう作られようとも、あなたが主権者です。私はあなたの前にただひれ伏します。私はあなたの主権に服するだけですと。神を仰ぐしかないんですよ。でしょ？神が我々を作ったんです。私たちが神を作ったんじゃない。作った人の主権に我々は服する。そして神は我々を意地悪く作ってるわけ？意地悪くしてるんですか？主よ、50になるとなんで目が遠くなるんでしょうか。 こんな作り方をした主は何でしょうか。なんでこんな欠陥品を作ったんでしょうか。
わあ、これは人間の叫びです。
よーく見てください。自分がどのように作られているか、目玉の構造ね、自分の体の構造、極めて微妙に、極めて美しく作られているんです。いいですか。シャラポワが美しいんじゃないんですよ。シャラポワって皆さん知ってます？プロゴルファー、みんな美しい、ね、人間の目から見たらモデルやれる人とやれない人とあるかもしれない。神の目から見たら皆さん神の何？マスターピースです。マスターピースっていうのは傑作品です。えね、自分見てうわ、鏡見てびっくり仰天する。自分の性格見てそれを怯えてしまう。あ、私ってなんでこんな人間なのか、なんでこんな性格なのか。神はそういうふうに皆さんを見てます。そのあなたは終わったって言ってるんですよ。ただ脳みその中にその記憶が残ってるわけ。この脳みそはまだ古いんだからね、この大脳辺縁系のところに残ってるわけ。わかります？それはですから古さの名残に過ぎない。皆さんの本当の皆さんは何？今やキリストにあるものは新しく作られた神の新創造だ。それが現れてくるの、徐々に。今のところまだまだかなりの率で古いもんが現れてます。だんだんとその率がね、新しいものの率が高まってくるんですよ。政治家の人気は小泉さんも 90% から始まって、それでも最後 50% ぐらい。ね、人気は下がるんです。我々のキリストと、わかります？キリストの純度は上がってくるんですよ。これから右上がりの人生です。キリストの純度が高まっていくんです、我々。というわけで、大事なことは何？主権者に服する。主よ、あなたが主です、と。私ではない、あなたが主権者です。私の人生をコントロールしてるのはあなたです。サタンに対する最も強力な告白は何？主権者が主であるということです。サタンよ、お前ではないということで、世の中でもない、肉でもない、主が私の主権者だ。エメン。皆さんの人生をコントロールしているお方はどなた？キリスト。服すれば服するほどその通りになります。神の良き御旨が皆さんに現れる。神の良きご計画が現れてくるんです。我々に必要なのは何？服することです。そして第一コリント5の6から8にありますね。第一コリント5の6から8を見てください。第一コリント5の6から8、こう書いてあります。あなた方が誇っているのは良くない。わずかなパンダネが根いこ全体を膨らませることを知らないのか。いつも新しい根いこのままでいられるように、古いパンダネをきれいに除け。現にあなた方はパンダネの入っていないものだ。キリストが私たちの杉越の子羊としてほふられたからである。だから古いパンダネや悪意と邪悪のパンダネを用いないで、パンダネの入っていない純粋で真実のパンで杉越を祝おうではないか。私たちのパンには何も入ってないですね。見かけ見てください。あれ焦げちゃって、あんなヨレヨレになってみっともないですよ。何も綺麗じゃないですよ。だけどあのパンを噛んでる時に甘くなってくる。何もない純粋に小麦粉だけです。パンダネを除け。このパンダネが膨らんでくるんです。金属の中にも不純物がありますと、そこがですね、脆くなるんです。ですからね、製鉄会社なんかやるときね、上にこう上積みが出るんですね。この上積みを全部覗かないといけない。そうしないと例えば、車輪、電車の車輪なんかがね、割れるんですよ。突如割れてしまう。その不純物を除け。私たちの間からパンダネを除け。パンダネです。パンダネはどういうもの？あのパン、ね、焦げて平べったくなって何の魅力もない。 しかしパン種を入れるとパンはどうなります？麗しく膨らむんです。皆さん、もしあれがスーパーかなんかに売ってたら買いますか？あのパンを買います？かたや、ね、山崎パンのツヤツヤの美味しそうなのがあった、どっちを買いますか？皆さん、美味しいのを買う。ですからパン種っていうのは人の目に訴え、人の目に美味しそうに見せる、膨らませる働きを持っている。このようにしてキリスト教会、今膨らまそうとするウイルスが山ほど。パン種っていうのはもともと酵母菌ですよ、菌ですよ、ね、これが今ばらまかれているわけ。そして見かけだけ膨らまして、多くの人々に、ね、魅力的に見えるようにする。さあ来て、ね、この魅力的なものに預かりなさい。ところが膨らんだパンの中には何があるわけ？あれ、皆さんは110円か200円で買わせられてるでしょ。何を買ってるの？空気を買ってるんです。膨らんでるんでしょ。空気を買わされてる、ね、膨らんだものだけを買わされている。これがパン種の働きです。これから教会の中にどういう霊が満ちるか。見かけのいいもの、大いなるパフォーマンス、大いなる神の技に見えるもの、こういうきらびやかなもの、派手なもの、人の目に訴えるもの、人の目を引くもの、こういうものがこれから満ちてきます。だけどいいですか、パン種の入っていないパンを見ておいてください。本当の純粋なパンはあれです。キリストがどういう存在になられました？私たちに食べられるためにキリストは焼かれ、裂かれたパンなんです。キリストはどういうお方でした？見栄えがありました。キリストはどういうお方？キリストには人が慕うような麗しさもない、ない。人は見しろあざけり彼を拒否したんです。人々の目を引くようなものは誰の技？敵です、敵です。人間を喜ばす、この歪んだ器である人間が喜ぶものというのはね、その本質において敵のものなの、世のものなんです。我々の肉の欲、目の欲、持ち物の誇り、暮らし向きの自慢、これを通して敵は私たちをキリストから引き離そうとする。目の欲、目に訴えます。これから目に訴えてきます。見てみよう、これが神の技である。こういう働きがこれから満ち溢れる。我々この中において純度を保つ、純度を保つ、ね、そして、25章へ戻ってください。箴言25章11節に飛びます。時期にかなって語られる言葉は銀細工につけられた金のリンゴである。聞き分ける耳に与えられる賢い懲らしめは金のは純金の飾り。忠実な使者は使わす人にとって借り入れの日、これあるいは暑い夏の日の冷たい雪、主人の魂を生き返らせる。今新共同訳で読んでいますが、時期にかなって語られる言葉は銀細工につけられた金のリンゴのようである。主の言葉というのは誰を通して語られるわけ？預言者、使徒、油注ぎの器、今誰に、皆さんのところに誰に、誰が皆さんに語りかけるの？内なるキリストでしょ。御霊はキリストの言葉を語る。その御霊を通してキリストの言葉が皆さんの中に直接語られる。これは時期を得て語られる言葉です。ヘブル書には時期を得た助けを受けるためにはばかることなく大胆に恵みの御座に近づこうではないかと書いてある。時期を得た言葉が与えられる。皆さんが困る、悩む、ね、落ち込む、いろんな場面があるでしょう。その時に時期を得た言葉をくださるお方が御霊です。キリストです。うちなる、この言葉はね、銀細工につけられる金のリンゴである。私たちは銀細工ですよ。打たれてますね。そしてキリストの形を彫刻されている。そこに語られて、ね、語られる言葉はアクセサリーというよりはそれを飾るんです。金のリンゴとしてそれを飾ってくれる、そういう言葉を内なるお方が語るんです。外求めたら騙されますよ。ざわめきだけです。うるさいだけです。 皆さんのうちにいるお方が最も適切な時に最も必要な言葉を語ってくれるんです。えめ？これが新約における私たちと神との関係です。そして大事なこと、12節、聞き分ける耳に与えられる。こちらが聞き分ける耳を持ってないといけない。前回言いました黙示録の7つの教会に主は何て言いましたっけ？聞く耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。さっきも言いました、耳持ってたってこの耳役に立たないんですよ。世の中のことはいろいろ聞けるね。人の噂話には耳がすぐピクピクピクピクってくるんです。しかし神の言葉に対しては鈍感ね。神の言葉が語られてんのに、ああ、前にここにいらしたある方言ったのね、これセレブレーション終わってね来たの、これから何してくれるんですか。ドクタールークは何かやると思ってるわけよ。私がファイヤーってやったらぶっ倒れたりね、そういうものを期待してくるわけよ。何やってたの？主よーって皆さんがね、主に対して開いて御言葉語られるとき何やってたわけ？みんな聞き流してる、聞いてない。だからこれから何やってくれるんですかって僕のところに来た人がいますよ。え？これが聞く耳を持たない人の態度です。皆さんの中にこの時間の中で空間の中で適切な時期を得た言葉を神は語っているんです。じゃあなぜそれを聞き逃すの？聞く耳がないからです。ですから我々はこの耳を持つこと、聞き分ける耳に与えられるね。しかも賢い懲らしめと書いてあります。私たちね、神から懲らしめられること、これは前回も言いましたね。純度を高めるためには精錬されないといけない、焼かれないといけない、熱いね、炎で溶かされないといけないんですよ。ペテロ書にもあります。精錬された金よりもたっといてあるんですが、精錬される、懲らしめを受けるんです。皆さん、懲らしめやだ、神を祝福してください、祝福祝福、恵み恵み与えてください、注ぎ注ぎ、そんなもんばっかし求めてるからキリストをミスするんです。神の懲らしめは何だって書いてあります？金の輪、純金の飾りである。皆さん、この神の懲らしめを恐れます？神の懲らしめを拒否します？神の懲らしめはウェルカム。あれ？先週も言ったでしょ？ダビデは何て言いましたっけ？詩編23編で。あなたの鞭とあなたの杖は何？私の苦痛です。No。何でした？慰めです。エメン。神の懲らしめは神の慰めです。私にとっての慰めです。ここで精錬される、慰めです。本当の神の訓練、神の懲らしめは慰めです。皆さん、甘いんです。これが私たちが受けるね、この純金を、あのね、あの不純物を取り除いてもらう。私たちはこの耳を持たなければいけないね。そして、忠実な使者は使わす人にとっては真夏の日の冷たい雪、主人の魂を生き返らせる。私たちお互いに今日あったコリン・アーカートの本にあります。お互いに何を語り合うわけ？御言葉です。御言葉を語るっていうことは、皆さん一人一人が神から使わされた使いなんですよ。で、第一コリントにありましたよね、ちょっと時間がなくなってきましたんで急ぎますけども、第一コリント 14-32 でしたっけね。ここにこう書いてあります、預言者の霊という言葉があるんですが、第一コリント 14-32、こう書いてありますね、いいですか。31節見ると、皆が共に学び、皆が共に励まされるように、一人一人が皆予言できるようにせよ。いいですか。一人一人が皆予言できるようにせよ。じゃあこの予言の言葉っていうのは、いいですか。32節、予言者の霊は予言者の意に服するんだ。皆さんの意思にこの予言の霊は服する霊なんです。よく予言と称してね、
あ、主が語ってます。なんかベラベラベラ喋り出す。わけのわからんこと。あ、止められません。主の霊が語ってますから止められません。嘘です。預言者の霊は私の意思に服するんです。私が語ろうとすれば語れる。私が語る前とすれば語らなくていいんです。そしてその預言の霊というのは何を語ります？黙示録にありますね。イエスの証であるって書いてある。イエスの証が預言の霊。預言の霊はイエスの証。イエスを語ることが預言なんですよ。そしてその預言を忠実に語り出すのは、さっき言った忠実な使者。この言葉を語るならば、真夏における雪だ。リフレッシュするんです。この暑い中でもうヘロヘロになっている。ね。雪をパッと顔に当ててください。リフレッシュする。御言葉を聞き、預言の言葉を受ける。ね。御言葉を聞く、キリストの証、キリストの証に触れる、イエスの証を受ける。これは、真夏における何？雪。我々の命をリフレッシュするんです。内側をリフレッシュするんです。ね。固くなりになった心がそれで柔らかく溶かされる。固くなる耳がそれでほぐされる。これが新しくね、命が開かれることです。さあそこでちょっと時間がないから急ぎますが、最後見てください。25章のね、最後、ここにね、継承が書いてあります。いいですか？継承が書いてあります。いずれ、こう書いてある。泉が踏み汚され、水源が荒らされる。神に従う人が、神に逆らう者の前によろめく。こういう現象がこれから起きてきます。キリスト教会の中で。誠の命の泉が汚されていく。それから、ね、ここにありますね。水源が荒らされてしまう。もうすでに起きてるでしょ。前回見たあのビデオ何あれ？汚れの霊です。動物の霊、獣の霊に疲れた人々です。ああいう人たちが霊をばらまいて、さっき言ったウイルス、マインドウイルスをばらまいているんです。水源、簡単ですよ、いいですか？テロ。ね、爆弾ボンとやるんじゃなくて、水道の水源地にウイルスばらまかれたらおしまいです、東京。水源にウイルスをばらまかれたら命が全部それで終わります。これがこれから起きてきます。そしてここに書いてある、神に従う人がむしろ神に逆らう者の前によろめくことが起きてくる。神に逆らう人の方がパワーを持ってるんです。前回言いました、フィラデルフィアの教会に対して主は何て言いました？あなた方は力がなかったが私の名を否まず、私の言葉を否まなかった。守った。力はないんです。しかし、こういう人たちは力を持ってます。ですから、本当に従いたいという人が、逆らう者の前に、よろめかされるような場面がこれから起きてきます。起きてきます。マインドウイルスが蔓延した時に、いいですか？もし私がですね、頭のおかしい人たちの集団の中に、ね、99人分裂病、私一人ドクタールーク、ポンと置かれたとします。どっちが正常？世の中 99% がね、おかしくなっちゃった時に、1% のまともな人、どうなると思います？これが起きてくる。で、これから、マインドウイルスに感染し、ね、そういうおかしな霊に触れ、そういうもの、自己栄光化の霊に疲れ、自分の技をね、プロモーションする、そういう霊に疲れ、メガチャーチだとか、そういう現象で人々をびっくりさせ、驚かせ、人々にアピールする、そういう働きがこれからほとんどになってきます。なります。その中で小さくあること。フィラデルフィアのように純粋であること。これは極めて困難なことです。これは現にこの前の戦争の時に起きてる。前回言いましたね。みんな日本キリスト教団にまとめられ、ね。で我ら天皇の臣民は、柏で叩いたんだ。クリスチャンが。こういうことが起きてくる。あの当時に迫害された人たちが、少数の人たちがいた。この人たちはね、世の中からも迫害を受ける。もちろん。教会から迫害を受けるんです。クリスチャンから。 この方が最もその人たちにとってはダメージが大きいんです。具体的にはミノミッションの人ね、それからブラザレンの人たち、そしてエホバの証人です。あの人たち純粋なんだよ。抵抗したんです。殺されても。これからの流れはその大きな流れにまとめていこう、統一させよう。これこそが誠の現代の宗教改革であり神の栄光であると言ってプロモーションしている、そういう人がもういるんですから。これは前も言いました、現代の宗教改革ってなものをやろうとしている人がいるんです。教団教派全部取っ払ってね、カバリングに入って、そういう中で我々純度を保つためにはね、主の憐れみ以外にないんですよ。自分で立てるなんて思ったら大間違いでして、我々そういう中でどうやってそこをくぐり抜けます？皆さんできますか？自分でできないんです。しかしむしろその場面は我々にとって洗練の機会なんですよ。何が嘘で何が本当かを見分けることができるようになるんです。そしてその中でね、純粋に命だけを流している、御座からの命をそのままに流す、御言葉をそのままに語れ、これが委ねられている。これがさっき見たね、13節の忠実な使者です。ですから今日このコリン・アカートのメッセージ、これは全くぴったりなんです。私たちが語る、一人一人が預言者になる、我々が語り出す、何を語り出すわけ？キリストの霊です。預言の霊はキリストの証である。このキリストの御言葉を語れ、これが先ほど言ったね、コリアカートの本に書いてあった5つの実行です。5つの実行、これをぜひ今日の私のメッセージと一緒にこのコリアカートのこれをね、ぜひ消化してください。それを実行するんです。そして私たちはますます神の主権に服すること、迫害されるのも主権ですから服するんです。そうすれば神はあなた方を来るべき苦難から守ると言ってるでしょ。フィラデルフィア教会に守ると言ってるでしょ。この御言葉に皆さん信頼することです。祈りましょう。Oh, thank you, Jesus. イエスよ、感謝します。神よ、あなたのご計画、御心を感謝します。世々に隠されていたこの奥義を感謝いたします。主、あなたはこの隠された奥義を知恵のあるもの、身分の高いものに明らかにせず、むしろ私たちのような低くされたもの、役に立たないもの、普通の当たり前のおじさんおばさんに掲示してくださったことを感謝いたします。幼子がこの御国の奥義を知ることを良してくしてくださる神を感謝いたします。ややこしい人間の発明した神学主義、それらのものではなく、あなたは単純な例えを持って、目の前の日常のありふれたものを持って私たちに語ってくださることを感謝いたします。主婦であるならば、家事をするとき家族に仕えることがどういうことか、家族に仕えることがどれほどに尊いことか、また育児にあって思い悩むことがどれほどに価値のあることか、そこで神の御心に触れることができることを感謝いたします。神は私たちを
育ててくださる父であります。
神の家庭に私たちを生み出され、そして私たちを育み、私たちを育て、そして私たちに仕えてくれる神であります。また仕事場において忠実に託された任務を果たすことがどれほど尊いことであるか、主はあなたがそれをよしてくださることを感謝いたします。私たちはあなたからこの神の奥義を委ねられて管理するものとされております。管理者は忠実であることが要求されております。どうぞ主よ、この隠された、世々に隠された神の奥義、内なるキリスト、誠の栄光、望み、この方を忠実に守ることができますように、あなたのお言葉を忠実に守ることができますように、キリストからいただいた内なる塗り油に忠実にとどまることができますように、これこそ神が私に委ねられている任務であります。そして主よ、私たちの中から不純物を取り除いてください。我々を銀の細工としてあなたがのみを入れ、叩き伸ばし形作ってくださっていることを感謝いたします。キリストをうちに作ってくださっていることを感謝します。内側にキリストをメタモルフォーシスしてくださっていることを感謝いたします。この時にどうぞ私たちのうちに不純物がありませんように、特に自己栄光化の霊であります、自分を高くし、自分の影響力を強め、自分に栄光を期する霊から私たちを解放してください。自分を高めようとする、その霊から私たちを解放してください。私たちはこの自分の霊を見張り、また思いの中にまかれるものを見張る必要があります。マインドウイルスがまかれるんであれば、もし私たちにこの不純物があり、もし私たちにこの自己を栄光化しようとする動機があるのであれば、容易に感染するでありましょう。この時病気が発病するでありましょう。自分を高め、自分の野心のために人を利用し、自分の野心のために神をすら利用しようとするでありましょう。これが歪んだ我々であります。主よ、あなたが主権者です。あなたが私たちをこのように形作られ、あなたが私たちをこのように取り扱われ、あなたが私たちをこのように練って、キリストを打ち出してくださっていることを認めます。それに服します。あなたが主です。あなたが創造主です。どうして作られたものが作ったものに対してあなたには知恵がないということができましょう。あなたの創造はくすしく、あなたの御業は我々の思いをはるかに超え、そしてあなたのご計画は私たちにとって善であり良きものであります。見よ、私があなた方に対して抱いている計画はこれであると主が言われる。それはあなた方に災いを与えるものではなく、あなた方に将来と希望と平安、そして命を与えるものである。主はあなたのその御胸に服します。ただあなたを主とすることができますように。どうぞ私たちの中から自己の不純物、自分という何か要素、これを清めてください。 炎で溶かし洗練してくださいますように。主あなたの懲らしめは甘いのであります。聞く耳のある者にとってあなたの懲らしめ、これは慰めであります。あなたの鞭とあなたの杖は慰めであります。私を死の谷の影を歩ませることがあっても決して私たちが滅びることはありません。むしろ敵の前に縁を設け、あなたの勝利を私と共にしてくださることでありましょう。主よ、私たちは自らを低くいたします。そうすればあなたの目にあって高くされることでありましょう。まことの勝利者となることができることを感謝いたします。我々は人間的なパワーを求めますが、主よ、あなたは力は少しで良いと言っておられます。私たちには力はありません。ただ皆を否ます、御言葉を守ることができますように、時に応じて忠実にあなたを語り出すことができますように、あなたの言葉を語ることができますように、自分に対して、人に対して、そして未信者に対してあなたの御言葉を語ります。私たちは預言の霊を持っております。一人一人が預言できることを感謝いたします。その預言とはイエスの証であります。これから起きてくる水源が汚され、泉の源が汚される状態において、従う者が従わない者に辱められ、そして打たれる場面も出ることでありましょう。しかし主よ、それは我々にとって幸いな経験であります。主はあなたの上に悪口雑言を言われるとき、あなたは喜べと言われました。人から抽象され、人からなじられるとき、私たちは喜ぶものとされますように。どうぞ私たちが何を動機としているか、キリストの身がまた我々の動機でありますように、今あなたの御手に自分自身を委ね、あなたの洗練の御業に預かることができますように。聞く耳をください、見える目をくださいますように、知恵と啓示の霊をくださいますように。
イエー、主を感謝します。あなたの良き御旨、あなたが私たちをその御旨の中に作られ、あなたの良き御旨にあって私たちをあがない、あなたの良き御旨にあって私たちを導かれることを感謝します。私たちの運命は書かれています。すでに成就しています。神の目によって我々はすでに完成しています。それはあなたの花嫁としての栄光、新エルサレムであり、神と人が共に住まう。主よ、このあなたのご計画を感謝します。あなたが主です。ハレルヤ。